ーパーソナリティのめでたいです。
レギュラーパーソナリティのひつやかです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、
師匠も走ると書いて師走なんですけども。
はい、師走ですね。
もう年の瀬って感じで多分お忙しいかなと思うんですけども。
まあそうですね、ちょっとありがたいことにいろいろ曲を書かせていただいてるっていつも言ってる気がするけど、
でもそれだけ注文の絶えない、
うん、
注文の絶えない料理店って言おうとしたけどちょっと意味が分かんなかったんでやめるんですけど。
そうですね、まあまあ宮沢賢治の曲ね、劇に曲をつけたこともありますけど。
お、素晴らしい素晴らしいリカバー。
いや、もう落とさせない、全部拾いますから
、ね、カットマンス。
いやもう
あんまりこういうことやってるから長くなるんで、もうちょっとあれ
本題
というか、あの、まあ、今年中にやっとかなきゃなんないことっていろいろあると思うんですけど、
うん、
ひつやかさんってふるさと納税ってやってますか？
実はね、やってないんですよ。
あら、
そうだから全くの素人と言ってもいいですね。完全にわからないです。
あのね、社会人になってしまうと世の中にはいろんな税金でもうっていうの首輪でつながれて身動き取れなくなってしまうんですけど、ね、
嫌な言い方だな。
もうその首輪を少しでも軽くしてやるぞってい う, こ う,、ね、こう上の人たちからのこの、まあ、飴と鞭、ね、鞭に打たれてとこで飴を差し出されてるみたいな感じで、それがふるさと納税
とにかく悪い言い方するやん
思うんですけど、まあ言ってしまえばその、はい、住民税で、住民税を代わりにこう地域、うん、地方自治体とかにお金を渡すことで、まあ、そこで見返りをもらえるっていう、う
ん、あ
でまあ、住民税も、最大2000円まで減らせるというか、あの代わりにふるさと納税としてこう払うことができるっていう。
じゃあふるさと納税をやってたらその引かれる住民税が減るんだ。
そうっす。で、まあ、それはその、その年度のその1年間の収入とか、あとまあ扶養がある場合はその扶養とかいろいろ計算して、いくらあのいくらまでだったらあなたはこう住民税からこう減らすことができますよみたいなのが計算できて。っていう感じだから、例えばですけど、こうこの年収だったらあなたは5万円までを使うことができますと、まあ、5万円以上買ってもいいけど、うん、その場合は別に住民税が引かれるんじゃなくて実費負担になっちゃうけどっていう、
はいはいはい、
感じのやつで、まあ、いろいろ選べるんですよ。その、まあ、食べ物、特にその多いのは多分こう和牛が名産の場所だったらお肉の1キロとか、
返礼品がいろいろ選べるわけだ。
そうですね。で、まああの基本的にいくら3割負担っていうとなんか病院みたいだけど、
うん、
あの大体そんぐらいだったと思うんですよね。そんだからもともと3000円ぐらいで売ってるものがこの返礼品としては1万とか1万5000円とかになるっていう、
はいはい、
だから多少高くはなるけども、まあ、その分税金も抑えられるから、まあ、結果的にはトントンぐらいかなと。
そうかそうか、あのそのものとして見ると、まあ、あの相場よりは上だけど、結局その払うはずの税金を払いながらそれがもらえるわけだから。
そうですね、
っていうことなの。
で、まあ、このメデラジ的には、まあ、やっぱり気になるのは、まあ、音響機器とか楽器系はなんぼのもんじゃいっていうところかなと思うんですけど、私がまあ去年一昨年とかにあの静岡県の浜松市にこう納めさせていただいてたんですけど、
はいはい、
あそこはまあもう言わずもがな、いやローランドとか、まあ、その各楽器社のこの
お膝元だけ、うん、
だからローランドのなんかボリュームペダルとかがあったりして、
あ、へえ。
あとあのギターのシールドとか、
はいはいはい、
だからそれで去年 まあ、いろいろもらったんだけど、今目の前にあるのが6メートルのギターのそのシールドがまだ未使用のままこう吊るされてんだけど。
6メーター長いな、完全にステージ用だよ。
ただこういう機械でもないと6メートルなんかもらわないかなと思って。
あ、
非常用で、ね、
何かある。
ギターに限らず、あの家にあるもんだとテルミンもその同じケーブル使うから。
はいはいはい、そうだ、6メーターは高いもんね、自分で買うとなるとなかなか。
そうで、まあそのふるさと納税でやると多分確か2万とか3万とかだったと思うんだけど、
うん、
ただその場で食って終わりの肉と、まあ一生残しておけるケーブルで同じ値段だったら、まあ肉選ぶときもあればケーブル選ぶときもあるということで
どっちもある、
まあちょうどいいんじゃないかなと思って
なるほど。
そうとか、他にもなんか他の自治体でも笛だったりとか、その忍笛とか打たしてるとことか。
あ、へえ。なんかどっかにまとまってるの、うん、
はい、いや、そういう楽器でまとまってるっていうよりは、そういうなんかふるさと納税サイトみたいなのがいくつかあって、そこで例えば楽器とかで調べると出てくるっていう感じですね、うん、
あ、へえ。
検索できるんです
か。カテゴリーごとに調べるっていうこともできるんだ。
そう、カテゴリー、ただカテゴリーの場合基本的にその世の中の多分9割9分9厘の人は飯目当てでふるさと納税やってるから。
ああ、
だからカテゴリーとしてこう今使ってる某サイトでは肉ハム類っていうカテゴリー、米パンっていうやつ、魚介類、野菜類みたいな、酒アルコールっていうのがあって、
うん
うん、そういう楽器とか全部工芸品でひとまとめになっちゃってるんです。だからあんまりそこを狙い撃ちする人はなかなかいないんじゃないかと思うんだけど、
うん、
工芸品だから、あの南部鉄器とかと同じカテゴリーってことですね。あとその伝統的な漆で塗った弁当箱とか並んで、そういうなんか例えば 浜松市のやつで河合のミニグランドピアノとか、そのミニピアノとかがこう並んでるって感じで。
ああ。
ただそんななんか私も所詮そのオタクの一人身惨めな生活を送ってるので、そんな
そこまで言わなくていい
肉1キロとか送られてきても消費できないんですよ。
まあまあね、確かにね。
実際去年あの浜松だから浜松餃子、
あーいいじゃん、
あの100個セットも総合あのまあ、金額調整のためにもらったんですけど、
うん
うん、100個消費するのに11ヶ月かかったんです
ほぼ1年。
もう賞味期限切れて、もう食い切れん食い切れんででも普通にはなんか同じもん連続で食うと飽きるっていう性分も災いして、
うん、
一気に15個食ってでって、あともうしばらく食いたくなくなって
あ
で1ヶ月ぐらい経ってまた食ってみたいな繰り返してる。ほんと先月末にやっと消費できたみたいな。
なるほどね。
だからそうなるぐらいだと、そんな苦しい思いするまでして頼むぐらいだったら形あるものを頼んでもいいんじゃないかなと。
うん、
まあ、特にそのちょっと前にそのなんていうか、そのふるさと納税で納税金をかき集めるために、別に工芸品でも名産品でも何でもないものをこうばらまいて問題になったりみたいな
時
代もあったけど、
うん、
別にそういうんではなく、そこで作られてるやつとかだったらそんなになんか後ろ指させることもないと思うんで、
はい、
まあ、ぜひひそやかさんにも、そうですね、この竹でできたチェロとかいいんじゃないですか。
竹でできたチェロ、
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 あのなんかちょっと太めのこの竹の節みたいな感じで、
うんうん、
あのそれがなんかにそのなんていうか指板がついててチェロみたいになってる。
はあはあ、
どこでも、
それはもう大きさがチェロな、
多分その 詳細な写真とかなくて2枚ぐらいしかないけど、チェロって言ってんだから多分チェロなんだと思う。
え、それおいくらのやつなんですか？
これが、まあ、北九州市、福岡県の、はい、返礼品で、15万5千
円。15万5千円
多分、年収1000万ぐらいの人がもらえるやつ。
私、住民税15万も払ってないから。
そう。そうなんです。だから、なんか、こういう時しかもらえへん、いいもんもらったろうとかってなると、予算オーバーしてたりするから、そこの駆け引きも、楽しいとこなんですけど。
なるほど。
なんか、楽しいとか言ってると、もう、だんだん時間がなくなってきて。今年の分は今年のうちに。で、
なるほど。
その早めにやったら、そのワンストップ申請みたいな感じで、はがき出すだけで、それ全部、向こうで手続きしてくれるって制度あるんだけど、
うん。
それ過ぎちゃうと、だから、ギリギリで応募してない、1月10日ぐらいがそれの締め切りなんだけど、そこに間に合わなかったりすると、あの税務署行って確定申告しないといけないんです。
ああ、めんどいね。
そう、だから、なるべく、12月半ばまで、こうやってる方が多分少数派で。そうなるともう、申請完了して、はがき届いて、慌てて送ってみたいなことやんなきゃなんないんで。多分。
うん、
もう、今が最後のチャンスぐらいだと思うんで、ぜひ時間があったら見ていただきたい。
はい。わかりました。いや、そういうのね、意外と乗り遅れがちなんだよね。その、ふるさと納税とか、キャッシュレスとか、
もうキャッシュレスなんか、GoTo、私もやや遅かったけど、
うん、
初めて使ったの10月とか。
ああ。そう、意外と俺乗り遅れがちなんだよね、そういうの。
旧時代のものを引きずって生きてる。
そう、なんか割とそのパソコンとか、
はい、
なんか機材とかは好きだから、そういう制度とかそういうのも最新なんかなと見られがちだけど、
そっちは本当になんかもう流行の先端を追って買ってらっしゃったりするんですもんね。
うん、なんだけど、意外と、なんかそうじゃなくて、なんか自分でもなんでやってなる。
好きなものは好きだけど、なんか興味のないところだと全くキャッチアップできないおじいちゃん。
おじいちゃん言うな。
言うて私もなんかそういうところあるから、あの結局 GoTo イートなんかよくわからんまま終わっちゃったし。
まあでもね、まあその、やっぱ興味のあることといえば、なんか最近すごい工作したって聞いたんですけど。
お、ひそかさん、流行の最先端ゲットできてるじゃないですか。
いや、打ち合わせをしたからですかね、これ。
そうなんですよ。前回最後匂わせてたり、知ってたと思うんですけど、まあ、いわゆる自作キーボードみたいなことやりまして。
はい。
で、何作ったかというと、まあ、ミディ鍵盤。
うん。
あんまり自作するっていうイメージのないものだと思うんですけど。
そうですよね。普通だったら、あれ、ピアノの鍵盤の形のやつのやつだよな。
そうですね。で、まあ、たまになんか個性的なやつもあったりするけども、もう多分世の中9割キューブ9厘。また9割9分9厘って言ったけど、はそのピアノの鍵盤がまあ1オクターブだか2オクターブだかそれ以上だかついてて、まあそれで音を鳴らして PC に打ち込むっていう。
そうで、本当にピアノタッチのピアノの重さのやつもあれば、まあプラスチックのやつもあれば、それこそなんか本当のパソコンのキーボードみたいになんか長方形の やつが並べられて、ピアノの配列に並べられてるっていうやつもあるよね。
多分一番最後のやつだと、まあ、ちょっと違うけど、コルグのナノキーとか。
あ、私、コルグのナノキーのこと言ってました。
ああ、通じ合った。
はい。コルグのナノ
あ、あ
キー
れなん
私も持って
か、
ます。うん。
そうですね、まさに、まあ、ピアノの形はしてるけど、してるだけで、その、タッチとかはどっちかというとパッド寄りの
うん。
やつです
いや
もん
もう
ね。
パッドでもないね。あれは完全にキーだね。キー、
ああ、そうなんだ。
もうカチカチなるし、普通に。
あ、なんか、押した言葉でなかったから、見た目は把握してたけど。あ、そうなんですね。
そう、パッドじゃない。うん。あれはもうなんか普通にキーボード。いわゆるパソコンのキーボード。で
で、
も意
まあ、
外とベロシティ拾うからすごい。
ああ、そうなんだ。
うん。
でも、そういう意味でいくと、私が作ったの、それに近い感じですね。ただ、ベロシティが拾わないっていうところあるんですけど。
まあまあ、それをつけるとなるとまたいろいろね、
そう。
パーツ必要になっちゃうから。
まあ、というのも、さっき PC のキーボードみたいっておっしゃって、まさにそうで、その、完全に、PC キーボードの自作に使うパーツで作ってるから、もう PC キーボードみたいとか、マジ PC キーボードなんすよ、もの
うん。
は。
構造はね。
構造は。そう、こう、押すとこうカチカチ言うし。
うん、もう現物あるんですね、そこに。
もう、作ったんであります。
はい。
そう、なので、まあ今日は、まあ、これについてちょっと話していけたらなと思うんですけど、
はい。
まあ、これについて話す前に、まあ、ちょっとこの音楽の話とは離れるんですけど、まず自作キーボードって何ぞやって話なんですよ。その何ていうか、エンジニアとかプログラマーの界隈だと、割と今市民権得てきてるというか、もう完全に市民権を得たもんだと思うんですけど、自作キーボードっていう、そのキーボード自作するっていう文化が3、4年前ぐらいからありまして。
うん。要は市販のキーボードを使わずに、自分
そう。
で組んだ配列だか、まあ、ボタンとかそういうキーボードで操作するみたいなことよね。
そうですね。で、さらにそこでも2種類あって、
うん。
1つは、その誰かが作ったパーツを買ってきて家で、まあ、ハンダ付けとかして組み立てるってやつと、もう一つはもう設計から、その基板の設計から自分でやるっていうう
ん。
コース。だから、キット買ってきて作るみたいなイメージの方か、もう完全にフルスクラッチで最初から作るやつかっていう。ほんで、このラジオだけ聞いてらっしゃる方は、もしかしたら知らないかもしれないですけど、私、割とその早いタイミングから自作キーボードやってまして、
はい。
この話、ちょっとブログにも書こうかなと思って、その過去の記録とか漁ってたんですけど、その2017年の7月ぐらいに、その初めて自作キーボードをやってまして、
うん。はい。
その時は本当に完全にキーボードして、そのミディキーボードではなく PC のキーボードを作るっていう
だから
と
そ
ころ
れ
で、
はもうキット的なことじゃなくて、キット的なことかな。
キット的なとこだけど、その基板だけ買ってきたっていう感じで、他のものは全部
ああ。
買ったら、キットとも違うんだけど、本当にその、まあ、PCB っていう、その基板だけはその誰かが作ったものを用意して、それ以外の、まあ、例えばダイオードとかネジとかケースとかは自作したっていう感じですね。でもその時は、名前でいくと、レッツスプリットっていう、その左右分割されてるキーボード
は
を
い。
が欲しかったがために、それを作るに至ったっていう。
だからキーボードがこう一枚の板じゃなくて。
そう、左右で分かれてて、そこの間をなんかケーブルでが伝ってるっていう。
うん。
という
右
の
手
も、
と
まあ、
左手にね、こう分かれてるわけ。
今でこそもう社会の歯車として、もう何のためにやってるか分かんないような仕事してるんですけど、
嫌な言い方するな。
当時はまあ学生身分で、まあその いわゆる研究のためにこうプログラム組んでたりしてたんで、
うん、
その普通のキーボードでやってるとどうしてもその姿勢が悪くなって、その腰とか肩とか痛めたりとか腱鞘炎になったりとか、なんかその辺があったんですよ、
はい、
だから、まあ、それを軽減するためにその左右に分割することでその肩を開いた状態でそれを打つことができるっていう。
ああ、なるほど。
そうだから、
あ、こう縮こまらないわけだな。
そう、キーボードが真ん中にやってるとどうしてもそう真ん中に手を寄せるためにこう肩が中心に向かってこう丸め込まんちゃうから姿勢も必然的に悪くなるんだけど、左右に分かれてると、
うん、
そこ肩がなんか普通に立ってるのと同じぐらいの状態でそのまま手をこう前に上げたぐらいのところにキーボードをそれで左右置けば肩甲骨が開いた状態でこう打てるっていうところで。
ああ、なるほど。プログラミングなんて特にこうキーボードから手離さないから
こう、そうですね、
それを保っちゃうからこう開いた状態の方が楽っていうこと、
うん、そうで、まあオタクなんてあんまりそのキーボードカタカタやってる途中マウス動かさないんで、
うん、
その多少の操作だったら全部キーボードでやっちゃうから、まあ、そういう意味でもその方が人間の体的に合理的だろうという、まあ、エルゴノミクスってやつ、はい、
うん、
で、まあ、やってて、でまあ、それが、まあ、自分で言うのもなんですけど、当時のキーボード界隈の黎明期に割と先駆けでやったんです。
お
う、そのキーボード記事っていうのが多分日本語で書かれたそのキーボード制作記事としては3例目か4例目ぐらいで、
ああ、メデブロがもう先駆けで書いたわけだ。
そう。だから、そっから割と、なんか、キーボード目当てに見に来ていただく方も増え、かなり増えた。かなりというのは多分、もう、なんていうか、訪問者の9割9分9厘はそれ目当てじゃないかっていう。
9割9分9厘使うな。
オタクだから極端な数字使いたがる。まあ、ともかく、まあ、それぐらいだったんですけど、なんか、で、まあ、その後も2つ3つ作ったりしてたんだけど、あの私の場合特にそのキーボード作ることが楽しいとかではなく、そういうキーボードが欲しかったっていう理由が強かったから、
うん、
そのなんていうかもう正解を見つけてしまったんですよね、キーボードの、これでええやんっていう。
1個作っちゃったからね。
1個というか、今でそれまでに3つ作ってたその3番目のやつがめちゃくちゃ良くて、
あ
1個目はまああのちょっと盗まれちゃったりとか急に盗まれた
キーボードのみならずね、
のみノットオンリーキーボードバットオールソーオールオールバックアンドスマートフォン
オールスタッフ、
そのオールスターめでたいオールスターが全部盗まれたわけだ
けど。いや、笑い事じゃないですけど、めちゃくちゃ面白い。
もう3年前の話だから、まあ、まあ、まあ、笑っていただいた方がいいというか、笑ってくれないで悲惨になるんだけど。で、まあ、その後、それの買い替えみたいな意味で、1個作ったのと、それとは別に1個作ったやつがあって、まあ、それでええやんってなっちゃって。
うん。
で、まあ、しばらく自作キーボードとかから離れてたんだけど、
うん、
ただその最近このミディキーボードをも自作して A の作れるでみたいな風潮がこう2020年に発生して、
うん、
だからそれこそそのこの前の前の回ぐらいに行ったあの同系鍵盤の回で紹介したあのアコーディオンの鍵盤型のキーボードっていうのが自作でキットとして販売されるようになって、
はいはい、
まあ、それを見て、あ、こうその手があったかっていう、
お
う、まさに晴天の霹靂というところで、じゃあなんかだったらあれ作ったろうかなと思って、
お、
ということでそのまあ、同じくその時に紹介したあのヤンコピアノ配列のキーボード、 別名クマチック鍵盤
から
のキーボードを作ろうという、
アコーディオンの配列とまた違う、
そう、
またでもちろん元のピアノ鍵盤とも違う配列の、
そう、
ビディ鍵を作ろうってなったわけですね。
そうなんです。まあ、アコーディオンと何が違うかっていうのはちょっとややこしいんであれなんですけど、まあ、ともかく違う配列で、かつなんていうか言い方が難しいんだけど、自分の今できる理想のやつが欲しかったんです。その2オクターブプラスちょいが欲しいとか、
うん、
あとまあオクターブも移動できるようにしたいとか、
はいはいはい、
まあ、そういう自分がやりてえよっていう項目をすべて達成するキーボードと、
はいはいはい、
っていうのは世の中に当然存在しないので、だったら作ってやろうっていう、そういう、
かつこうこうどこの合理的というか、
そうですね、まあ本当に合理的かはまだ分かんないですけど、ね、
理論上合理的、
そう、理論上かつその最初の発明者曰く、もう普通のピアノ鍵盤をはるかに超越したはるかに合理的で弾きやすくて教育的にもいいというキーボード、前も言ったけど当時アメリカにその専門学校までできたっていうレベルの一大ムーブメント巻き起こす直前まで行ったキーボードです。まあ結果どうなったかっていうのは歴史が証明してるんですけどただまあそれを令和にね、こう復活させていいじゃないかというところで作ったわけなんですよね。
はい、はい、
でまあ作り方っていうのは、まあ、まず、まあ、キーボードレイアウトの設計から始まるんですけど、
はい、
もうキーボードレイアウトの設計なんていうのも一応今回元ネタがあるから、まあ、それっぽくやって、まあ、2オクターブプラス下に1音欲しかったから、
うん、
まあ、その感じで、で元のヤンコピアノがその同じ形の正方ちょっと長方形の鍵盤がこう横にこうバーってずらーって並んでて、で千鳥格子型に次の段にまたあって、でさらに奥にあってみたいな感じで、
だから一応色分けはされてるけど発見と黒鍵に区別がないんだよな。
そう、色以外にそのサイズとかその奥行きとかの違いはないっていう、
うん、
だからもう鳴らしちゃうんですけど、あの今鳴るように設定してるから、
おお、
あ低かったこれどうですね。
おお、まあ普通のキーボードと同じキーだからカチカチ音はちょっと鳴っちゃいますけど、
たまこれはあの自分がカチカチさせたくてこのスイッチ選んだから、カチカチしないスイッチもある。
あーはいはいはい、なるほどね、あの、うん、打鍵感が欲しかったのね。
そう、あのカチカチしないやつはスコスコってこう落とせずにそのまま落ちてく感じで、もそれはあのそのキーボードの重さとかも全部選べるっていうのもメリットですね。
はいはいはい、今回は本当に打ち込んだりするなんか道具として考えたときに選手はそれの方が良かったってことだよね。
そうで、まあドレミだって普通のキーボードだったらこの横に続くのってこうだと思うんですよ。
はいはいはい、
ドレミファソラシド、
はい、
ただこの場合ドから真横にこう弾いてたときってこうなるんですね。
はいはいはい、ドレミファシャープ
フォシャープラシャープ
ド
ド、
ね、
だからでその次の2列目がこれがドシャープです、ね、
はい、さっきの半音ですよ。
そうでは、まあ、ドシャープレシャープファーでドシャープ、レシャープファー ソーラシドシャープっていう。
はい、だからまあ前の回のおさらいですけど、横一列がすべて一度じゃない。
そう。二度。
二度になってるわけです。全音になってるんですよね。
全音そう。で、斜め上が半音。
うん。
こういう感じで。で、それが1列目、2列目で、3列目、4列目、5列目はそれの全くコピー。
うん。
だから、この3つのドア、今別々な鍵盤鳴らしてるんだけど、これは全部その1列目、3列目、5列目のドアだったりとか。
はいはいはい。
っていう感じの、まあ、キー構造。そうですね、ビジュアル見たい人は、私のそのメデブロを見ていただくか、ヤンコピアノとかで検索してもらえればいいと思うんですけど。
はいはい。
だから、まあこう、それをなんかこう、1列目、2列目行ったり来たりして、こう、ドリミファソラシドって超音階鳴らすこともできるし、
うん。
こう、単音階鳴らすこともできるし、
うん。
で、こう、これも言葉で説明しづらいんだけど、こう、こうドレミって1列目で行って2列目でここまで行ってまた1列目戻ってくるって感じなんだけど、
うん、
全くこれと同じ軌道をたどればどの音から始めても超音階が鳴らせるっていう。
はいはいはいはいはいはい。
だから例えばレシャープから始めると、これが
1列目、ね、今の軌道と同じやつをたどればどのキーから始めてもそのやりができるってこと。
そうだから、まあ、2列目から始めて、で次3列目に行くんです。で最後また2列目に戻ってくっていう。
うん。
だから1個の軌道さえ覚えればどの音からでも超音階が始められるっていう。
おお。
だからピアノとかだとそのこの、まあ、C メジャーに対するなんていうか全音というかあの C メジャーの音とそれ以外の半音との差があるから、
うん、
ドリミファソラシドは発見だけでいけるけど、
うん、
例えばレから始め、ね、完全に一度上げただけなのにもう運指とか全部バラバラになっちゃうっていう、ところが問題とされてたらしいんだけど、まあ、それが完全に克服されてるというか、はい、クリアされてるっていうところですね。
なるほど。
でもこれは普通にこういう旋律だけじゃなくてコードも当然できて、
はい、
お
メジャーですね。
これがレファラの、まあD メジャ
ー。はい。
で、この指の形のまま、指の形っていうのは、ここがその1列目のある音とその隣の隣の音ですね。で、
うん、
その右斜め上のキーを押すとこうなるんだけど。
うん。
それでこの形、指の形の別な場所を押してもとか、これが C シャープメジャー、
うん、
でこれがソから始めたやつ、
うん、
でとか
今指の形変えてないわけだもんね。
そう、
これがピアノだったらもう C メジャーと D メジャーの指の形ってもう違うもんね。
そうだからもう C メジャーこの形だって覚えれば誰だってそのコードならどの音から鳴らせられるっていう。
うん。
で、まあ、それは超音階だけじゃメジャーだけでもちろんマイナーでも。
うん。
オーギュメントでも。
オーギュメント便利だな。オーギュメント忘れるんだよね。
あとディミニッシュでもとかね。
おお。
だからもう形さえ覚えれば何でもどのスケールでもいけるっていう良さがある。ああ、
本当にそのピアノに長けてる人じゃない人には時短かもしれないね、もしかしたら。音取りは
そうだから、ピアノ弾ける人はなんそんなの覚えりゃいいじゃんって言うかもだけど、覚えらんないんすよ、
うん、数えるもんね、いつも
そう、あれこっから始めたってことは、3音がここで、で5音がここでみたいな
でここで我々みたいなもんは
これ鳴らして、あ違ったとかってやると思うん
だけど、あ違ったとか、そう、
そう、それがなくなるっていうだけでだいぶストレスが減るんす。
あー、耳こびとかに良さそうだよね。
そうですね。
ベースの音はもう聞こえたとして、ベースの音からこう色々形試して、
だからもうコードの知識全くなくても、その音さえ聞けるって、かつその最低限のそのなんていうかルールさえ分かってれば、もう一瞬で耳コピーができると言っても過言ではない。
うん、
なぜこれが流行らないのか分かんないんですけどまあともかく、
はい、
そういうキーボードなんですよ。
あ
だろ、悪くないと個人的に思うんだけど、その別に私の製品が優れているとかではなく、
はい、そのデザインとしてね、
もうそう1800年代後半にこのハンガリーのヤンコ氏が開発したっていうところに対して、
うん、
流行ってもよかったんじゃないかと思うんだけど、
うん、
まあ、やっぱり当時のその旧時代にとらわれた音楽家たちが反対したっていうことでまあダメだったらしいっていうことで、まあ今こう多様性が叫ばれるこの令和2020年の中では、もしかしたらこれがスタンダードにはならずとも、なんていうか
市民権をね、
そう、そういう複雑なコードをやるには、まあピアノとかギターとかを片手にやるしかなかった時代は終わるんじゃないかっていう。
ほんまにすごいの作ったんちゃう、分からんけど、
まあ すごいの作ったっていうか、そのなんか化石からプテラ作ったみたいなもんだけどだから私が作ったっていうよりは、その過去の素晴らしい何ていうか発想というかをもう一回考え直してみようという話にはなってしまうんだけど、
まあ、もう考古学もね、それはそれで重要な仕事ですから、
そのまあ温故知新っていうところで、でもどこまで話、設計としてはそんな感じで、実際に作るところはあんまり面白くないし、あんまり言葉で言っても難しいんで、まあ、実際ね、今度多分ブログかなんかで書くと思うんで、そっち見てほしいんですけど、
うん、
まあ、普通になんか回路設計して、その基板のレイアウトを作ってみたいな感じで、その基板を今回中国のそういうなんていうかサービスというか、なんか企業にこうお願いしてそれ作ってもらったって感じなんですけど、
はい、基板は要は自分で設計したものを、
そう、
受注したわけですね。
だから日本のそういうサービスもちろんあるんだけど、やっぱりまあ安い、早いは違う、安い、割と質は悪くない、
うん、
なんかこういう無茶なとこも割と対応してくれるみたいなところもあって、はい、割とこの界隈だと中華系のサービスが人気だったりする気がします。
まあ特に未知の配列だしね、今回。
そう、とりあえずデータとして投げりゃ有無を言わさず作ってくれるっていうそれがいいことか悪いことか置いといてで、まあ基板の色とかも結構いろいろ選べるんですよね。どうしてもその1枚で発注っていうのは無理で、
うん、
そのロットっていうものが あって、今回10枚頼んだんですけど、
はい、
今回10枚ともその基板の色がブルーで、
うん、
でその横にそのし、あ、ただあんまり細かいこと言ってもあれ、白い色でそのなんか基板のここにこれをつけてくださいみたいな説明が書いてあったりする、
うん、
って感じです。でも他にもあの普通に基板の色としてスタンダードのグリーンだったりとか、
うん、
あと個性つけたい場合はレッド、イエロー、パープル、ブラックとか、うん、ホワイトとか、
ああ、
だからそこで個性出すこともできるっていう。
へえ。
で、あの実物見ていただかないと難しいんですけど、あの基板むき出しなんですよこれ。
ああ。
だからで底面にアクリル板をこう貼って、そこにあのスペーサーっていうなんかそうネジとネジとの中継機みたいなのをこうかませて、それでちょっと高さ出してるっていう感じだから、
武骨ですね。
そうだからもう基板丸出しだから、そういう色とかでも個性になるっていう。
ああ、
そのケースにしまわれるから誰も見やしねえよみたいなことにはなんないっていう。だからその辺は割とそのなんか企業製品のその綺麗なキーボードっていうミディ研っていうよりは、なんかたまにあるなんかこう北欧のベンチャーが作った面白ガジェットですみたいなあるじゃないですか面白新世みたいな
あるね、
あれに近いかも見た目
あ
なんかもう作ってそのまま作ったそのままで売ってますみたいな武骨なやつとか。
でも今それ、まあ、ロットの他の基板は今あるわけだけど、組み上げたやつは今世界で1個しかないわけですよね。
そう。だから、ぜひ皆さんにこれを試していただきたいというか、この、まあ、せっかく残り10枚ぐらいあるから、どっかのタイミングでなんか即売会かなんかでもいいんだけど、こう、
うん、
反復、してもいいかなと思ってるんですけど、
うん、
何分あれなんですよ、そのこんなん買うの、そのキーボード界隈じゃなくて多分音楽オタクオタクだと思うから、
うん、
音楽オタクオタクが基板だけ渡されて組み立てるかっていうとかなりまた難しい話だと思うんだよね
確かにそうですね。
ちょっとだからただ自分で作っても1個作るのに半日ぐらいかかるから、
うん、
10個作って、まあ、いつか丸5日そんな時間は多分取れない作れて完成版として1個2個プラス、まあ、あとそれが売れちゃったらキットで頑張ってくれっていう感じになると思うんですけど、はいはいはい、まあ、でそうですね、その使い勝手としてめちゃくちゃいいです、正直自分で言うのもなんだけど、
うーん、
初めて作ったにしてマジでマジでいい、いやマジでいいんすよこれ疑ってるかもしれないけど、あの
いやもう実感が湧かないから。でもなんか聞いてるとオーギュメントとか一発で分かるのは確か今すごいなとは思ってるけど、
そう、それにその、ま、なんていうか普通にキーボードのこうキー感覚だから作る前にもしかしたらこう鍵盤としてはなんか狭すぎたりするんじゃないかなとかいろいろ思ってたんだけど、
うん、
だからこうキーが小さすぎてなんか聞こうとした時にこういう感じに間違って横のやつ押しちゃうとか、
あ、はいはい、
そういうことはなっちゃうんじゃないかと思ったんだけど、割とそんなことなくて普通に、まあ普通にパソコンのキーボードカタカタ打つ時に押し間違い少ないのと一緒で、これぐらいがギリ許容できるこの横の感覚だったっていう、う
ん、ああ。
だから押しミスとかも割と少なくて、あ、いけるやんってなった、
うん、
けどちょっと組み立てに難があるんですよ。なんかそのパーツ同士がギリギリ干渉するかしないかみたいなとこ一箇所あってだからそこちょっとなんかもしこうきなんていうか基板でどっかでお配りするとしたら多分説明書書くことになると思うんで、そこだけ 3ページぐらいかけてここはこうしてくださいって書かなきゃなんないんじゃないかっていう不安が。
としてはやっぱりちょっと製品版完成版をちょっと頑張っていただいて、
いやー、まあ、年末年始、まあ、出かけるのも、まあ、自粛ではあるし、そもそも何もイベントやってないから、
いやもうそこはもう工賃でね、いくらでも付加価値乗せられるわけですよ。
工賃でいろいろまでやってたらマジ独立した方がいいですそれ。素人がなんか家でコソコソこうやってんじゃなくて、ちゃんとめでたい製作所とか、めでた製作所、
めでた製作所、
パクリみたいな、
なんか3文字でカタカナだと完全にそういう感じだよね。
でしかもめでたの田が田んぼの田になってるんです。めでた製作所、これ以上いくとなんか訴えられそうだから。
やめましょう。
まあともかくその作ってる時のそのめんどくささえなければマジで日本国民1億何千万人全員これ持つべき。別にこれじゃなくてもこの配列でのなんかガジェットを持つべきぐらいいいと思うんで。
お
お、オタクは主語がでかいから1億何千万つっちゃったんだけど、
いやちょっと普通に今聞いてて割と気になってきちゃった、うん、
でまあやらしい話、その、まあ、実際にかかった金額なんですけど、
はい、
そのその基板が10枚で6000か6、7000だから、
うん、
10枚というか実際11枚届いたから、
うん、
1枚あたり600円ぐらい、
うん、
まあ、原価的には、
まあ、原価ね。
でそのキーボードのケースはアクリル板は、そのアクリル板だけ買ってきて、それを、レーザーカットして、
うん、
っていうんで用意したんだけど、これがそのアクリル板とそのカットの工賃で1枚500円とか、
はい、
でネジが、200円、
うん、
で他細々したものが3、400円で、
うん、
まあ、そこまでだとまだ2000円ぐらいだと思うんだけど、
うん、
そのキーボードとしてのそのキースイッチ、このカチカチ、
はい
はいはい、これが68個必要で、
はいはい、バラで買うわけね。
まああの中国の通販サイトとか漁ってると、その120個セットとかあったりするんだけど、
はい、
日本で買うとなると、その秋葉原にそのキーボードの専門店があって、そこで買うか、
うん、
あとはまあ通販で売ってたりするとこもあるんだけど、
う
ん、日本国内で済ませようとすると結構かかると思う。
あ、
どうしても一番安いのでも多分3、4000するんじゃないかな。
あ、なるほどね。
この数だと、でさらにそこに載せるそのキーキャップ、そのスイッチだけだとその完全に本当にそのなんていうかスイッチが露出してる状態だから、そこにかぶせるキャップも68個必要で、
うん、
これも今回はその海外から輸入して全部で2000円ぐらいだったんだけど、
あ、
日本で買うとまた倍ぐらいかかるかな。
あ、そんな違うんだ。
結構さ、輸入するとなると、まあ、質の良し悪しもあったり、まあ、その個人輸入というところに対するリスクもあったりで、
うん、
どうしてもそれ代理店とかを通すと高くなっちゃう今。
あー、なるほど。
だから多分、まあ、普通に作るとなると多分7、8000円はかかるんじゃないかなと。
あー、これも原価の話だもんね、しかも。
うん、まあ、そこに Y が半日で作ったからこれだけ上乗せするやでとかってやると、まあ100万とか
高すぎるだろ。人間国宝な。
誰が野村萬斎じゃん。まあそれは冗談としても、まあだからどうしてもその人間を半日こう抑え込んでやるとなると難しいところなんで、だから普通に世の中キットで売ってるんですよね。そこはあんまり考えたくないから。
はいはいはい。
っていうところなんで、まあもしちょっと今まだ考えてる途中なんですけど、もし今後どっかで反復する機会いただいた際にはちょっとぜひ確認してみてください。
はい、そうですね。
最短だと M3
の次の M3 が発表になったんですよね。
ほう。
サークルの募集が始まりまして、それが4月25日、はい、日曜日。
まあ例年通りぐらいですね。
例年通りぐらいですね。これが募集が1月の7日まで。
そこまでにちょっといろいろ決心がつけば M3 に応募するかもしれないし、しないかもしれない。
そうですね。音源じゃなくてガジェットでの参戦はなかなか珍しいんじゃないですか。
ガジェットってコミケ強いんですよね、割と。そういうなんか評論
コミケは強いだろうね。
隣ぐらいにそういう島があって、もう別にこういうキーボードに限らず
死ぬほどあるよね、多分ね。
それが自作のオシロスコープとか売ってるところもあったりとか。
うん、
割とあの辺歩くの好きなんだけど、ただ私が個人的にそのコミケは2回ぐらいサークル参加したことがあって、
はいはい、
ただ他がないんすっていうところが。
ああなるほど。
ちょっと M3 もこうなんとか人生経験として片足突っ込んでみたいなっていう。
そうですね。私もありがたいことに JWP でコミケも M3 も参加させていただけてるので。
じゃあちょっと前向きに検討します。前向きに検討するっていうとすごい社交辞令っぽいけど、はい、とマジで考えときます。
マジでね。うん、ぜひ続報を楽しみにしていただければと思います。はい、俺が言うことではないんで。
そう
っ
すね。
お、すごい。演奏もできるんですね。あ、転調したけどね、これ指変わってないんですよね。
そうっす。あの、変わってないし、変えるとしてもまあ、例えば、これだったらこうなんか指一個スライドするだけだし。
ああ、隣のねやつだね。
そう、あの このベースだけ一緒でその上2音をこうずらすみたいな。
うん、
やっていう。特になんかオチもなく弾いてしまって今収集つかないんですけど。じゃんじゃんとかできればい
い。それこそ全部あの何メジャーだから151で、あ、じゃあ251か、ん、いや151で、151で、それマイナーだ、それマイナーだ
よ。こっちか、こっちか。
うん、おお、おい、はいはい、
さて、
はい、このラジオの感想はハッシュタグツイッターのハッシュタグメデラテでぜひつぶやいてください。メデがひらがな、ラジオがカタカナです。
はい、今私致命的な欠陥があって指を動かしながら喋れないです。あの、ではこの でラジオでは、ご意見ご感想をメールでも募集しております。はい、でも最近レイバンのサングラスの買わないかってメールしか来ないですが、はい、メールアドレスはめでたいアットマーク、メール .lprz.xyz です。
ひそやかめでたいの個人の活動もぜひよろしくお願いします。
はい
はい、ひそやか割と来年いっぱい音源出す予定です。頑張りたいと思います。お願いします。
はい、私は今さっき言ったこの、このキーボードの件はブログでも後ろで書こうかなっていうのと、まあ、これを入手したりちょっとまあ最近音源買ったりとかもしたんで、別になんか曲作りたいなという思いは強いんですけど、まあ、なんかやっぱり何かに使うっていう気概がないと曲ってなかなか作れないものなのでなんか曲を使う目的をちょっと今探してるところですっていうところです
ね。あ、はい、
でもあともしさっきのその何かに参加するみたいなところがあったらまた告知いたします。
はい
はい。
で今回の曲が
エンディングがまさにちょっと今言ったみたいにちょっとこういうキーボード買ったりとか、あとまあなんかこの前のブラックフライデーサイバーマンデーで現ストリングスのプラグイン買ったんですよ。
ああ素晴らしい。
なんてやつだっけ、なんか聞いたことないやつなんですけど。
聞いたことない。有名どころではね、有名どころではないやつね。
聞いたことないから買ったっていうとマジで頭おかしいんだけど。それしか言いようがないからそうなんだ。実際に聞いてよかったし、なんかめちゃくちゃこうあれもなんていうか、なんかいろんな音表現なんか
あれアーティキュレーションというか、そう双方双方か
双方そう双方がなんか各音につきなんか13種類ぐらい入ってる
みたい
な、かいうやつを買ってんで、それの練習も兼ねてちょっと修作として作った曲を流したいと思います。
はいはい、
はい、これはですね今年の1月ぐらいにその夜勤明けに、まあ、当時まだ自粛とかもなかった時代なんで、その夜勤明け寝カフェで寝た後に池袋 あの南池袋公園っていう公園があって、そこのベンチでこう座って、あ何やってんだろうなと思ってぼーっと見してたら、大学生と思われる連中が急にその前 その芝生にブルーシート引いて、なんか急に1月なのに花見みたいなことやり始めて、
はい、
で他はもうなんか外国人の大人、なんかラテン系の大人たちが走り回ってたりとか、
うん、
そういうの見てマジでこう頭おかしくなりそうになって俺は夜勤でやってたんだ、あーあーああってなった時に思いついたメロディーをまあそんなメロディーどこにつくわけにもいかないからずっと取っておいてたんだけどまあちょっと修作というところもあって、ちょっとそれを消費しようというところの曲になります。
嫌な着想
これ多分やっぱさっき言った通りなんかどこに使うわけにもいかないような、そう着想なので、
はい、
多分なんかサウンドクラウドがどっかに開けます。
はい
、はい、曲名南池袋公園のスケッチです。
はい、
はい、今回も、第52回ですがご視聴いただきありがとうございました。ここまでの間私めでたいと
ひそやかがお送りいたしました。
ありました、
ありがとうございました。おい